こんにちは。オーダーワークス代表取締役の森山です。今回は前回に引き続き女性のキャリアについてお話をしていこうと思います。で、前回ちょっとですね、時間がなくなってしまって、事務職とか、まあ、一般職についてのことをですね、あまりお話ができなかったので、まあ、この一般職とか事務職を選ぼうとしている女性に注意してほしいなっていうふうに思うことが、キャリア支援する中でですね、いくつかあるので、それを今回お話しさせていただきます。で、まあ、項目としてはいくつかあるんですけれども、まあ、だらだらとお話をさせていただくと、まず、はじめに注意すべきことっていうのは、将来、自分が、思い描いてる人生通りにならなかった時に、軌道修正ができるのかどうかっていうところを考えていただきたいんですね。事務職を選ばれる女性っていうのは、おそらくなんですけれども、まあ、全員が全員じゃないにしても、おそらく、多くの人っていうのは、仕事中心の人生よりも、プライベートを重視できる人生を過ごしたいと思ってる方だと思うんですね。まあ、その中でも特に、いわゆる結婚とか出産とか子育てっていう、まあ、母としての喜びとか、そういったものに憧れを抱いている女性だと思います。で、もちろん別にそういったね、ことに憧れを抱いていることを否定するつもりもないですし、別にそれを悪く言うつもりは一切ないんですけれども、ぜひちょっとそういった考えのもと事務職を選んでいる女性に、考えてほしいリスクがありまして、それは、そういう人生にならなかった時、自分はどうなってるのかっていうことを考えてほしいんですよ。まあ、つまりは、例えばですけれども、そもそも、結婚相手が見つからず、結婚ができず、30代まで働き続けなければいけないとか、まあ、もっとセンシティブな問題を言うと、結婚したにもかかわらず、まあ、ちょっとなかなか子宝に恵まれずに、母親としての人生ではなく、まあ、結果的に自分の人生を長期的に歩まなければいけなくなってしまうとか、こういったリスクって、大いにあるわけじゃないですか、将来にわたって。で、そういったことを考えたとき、あともう一個ありますね。結婚して子育てはしたいものの、旦那の収入が少なくて、それに専念することができないとか。ね。まあなんかそんな、まあいろいろと結局思い通りにいかないリスクって、可能性って結構あると思うんですよ。で、なったときに、そういった時に自分が事務職をずっと続けてると、どういったことが起こり得るかっていうところを、お話ししたいなと思います。で、結構これは、私転職の支援をする中で、すごくたくさんの、かわいそうな例というか、まあ、かわいそうって言うと失礼ですけども、まあ、本当に辛いそうな例を何度も見てきたので、まあ、現実的な話をさせていただきます。どういうことかっていうと、事務職を大学卒業してから30代手前、もしくは30代過ぎまでずっとやってきた女性が転職しようとすると、次の仕事が見つからないっていうことが起きるんですね。なんでかっていうと、まず前提として事務の仕事っていうのは基本的に実績になりにくいんですよ。毎日同じ業務の繰り返しになってしまうんで、年数に応じて自分の能力っていうのがあまりついてこないわけです。同じことを毎年繰り返してしまうので、それを単純にこなす能力っていうのはつきますけど、じゃあそれが30歳になって転職するときに、いや、私これができますって言えることって、他の職種を選んでる人よりも圧倒的に少ないわけです。で、そうなってきてしまうと、やっぱり次選ぶ仕事って事務職になりやすいんですけれども、事務職ってそんなに今需要がないので、ね、30歳過ぎてお給料が少し20代より高くなってる女性をわざわざ取る必要性があんまりないわけです。それであれば、新卒の安い給料で雇った方が、人件費としては下がるわけじゃないですか。で、別に高いスキルが求められる仕事をさせるわけではないので、まあ、2ヶ月、3ヶ月研修すればできるようになるから、その方がいいよね、みたいに考える会社って結構あるわけですよ。 まあもっと言えば、そのね、昔の風習を未だに引きずってる会社っていうのは、そのやっぱ若くて可愛い子が、やってくれた方が営業も気分上がっていいよね、みたいに、まあそういうふうに思ってる会社って意外とあるわけです。別にそういう会社を否定、肯定するわけではないですけどね。で、なった時に、まあ、現実問題、私も、その、20代後半とか30代の女性でずっと事務をされてきた方の転職相談を乗って、次、ちょっと、仕事探したいんですっていう話を聞くことが、過去多々あったんですけれども、やっぱりなかなか決まらない。で、その、もっと、その、そういった方たちの悲劇というのは、その、お給料が上がらないので、この先、例えばじゃあ私結婚しないでずっと自分でその自分の人生を養っていかなければいけないというイメージをしたときに、今の給料だと貯蓄もできないし将来が不安ですっていうことになってきます。で、ただやっぱ30歳から未経験の仕事に飛び込むっていうのはすごく勇気がいることだし、なかなかその意思決定ができる人っていないわけですよ。で、とはいえ、もう今の仕事は、例えばなんか今の会社ってもう上司がすごくパワハラチックな上司で、もうここにはちょっといられないと。もしくは今まで私がやってきた仕事って、そのシステム導入したら、それで解決されてしまって、そのもう今までやってきたことが通用しなくて、今の会社に居場所がないんですみたいなことになってきたときに、その、とはいえ転職ができないと、もういやいや今の会社にしがみつくみたいな、なんかそういう状況が結構起こりうるわけですね。まあ、これ僕の勝手な言い方で、その、おつぼねの入り口みたいな感じで僕は勝手に言ってるんですけれども、でも、ああいった、その、おつぼねさんよくドラマに出てくるような後輩いじりをする、まあ、きつい女性の OL とかって、その、多分、その仕事に対してもやりがいを感じれないし、その、プライベートでも大きく変わる可能性がなくて、その、自分の、その、思いとか熱意とか、そのやりたいことっていうのをぶつける場所がないわけですよ。なので結果的に、まあ後輩をいじめるみたいな、なんか多分そういう背景があるんじゃないかって、まあこれはね、僕の勝手な予測ですけれども、まあでもそういうことが、その結構労働市場の中で起きてるわけですよ。ってなった時に、そのね、最初の話に戻ると、これから事務職を選ぶ女性っていうのは、そのね、悪いパターン、今すごく悪い話ばっかりしましたけど、そういうリスクに将来自分は、そういうリスクがあるかもしれないということをしっかり理解した上で選択をちゃんとしてほしいわけですね。で、これは一概に事務職を否定するわけではなくて、事務の中にも例えば、その IT 事務のように、少しその IT の専門知識を使って一般の社員の人がわからないようなことを解決していく。例えばそのね、社内のシステムで不具合が起きた時に、そのそれを解決する窓口の仕事だったりとか、まあもしくはカスタマーサクセスって呼ばれる、そのお客様のそのフォローアップをする事務の仕事だったりとか、そんなような形で、その、事務と言われる、その、いわゆるその内勤業務の中でも、ちゃんと自分のスキルとか実績がつくような仕事を選んでいった方が、将来にわたって、ちゃんとその、自分でお金を稼いでいける可能性が大いにあるので、そういったことをイメージして、職業選択をしていただけると、より失敗の少ない、選択ができるんじゃないかなと思い、お話をさせていただきました。まあちょっとかなりですね、突っ込んだ話をさせていただいたので、まあその不快に感じてしまった方もいるかもしれないですけれども、もう個人的に思ったことを率直にお話をさせていただきました。ぜひですね、就活や転職で悩まれたら、楽々就活もしくは楽々転職をご利用ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。